私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私たちの主イエス・キリストにあって兄弟姉妹でおられる皆様、真理とは何か。これは今日の福音書の日課にあるイエス様と総督ピラトの対話の終わりでピラトが口にした言葉です。38節です。今日の日課はその前の37節で終わりますので、これを説教題にするのはどうかなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。実は11月初めに浅野先生から今日の説教題何にしますかと聞かれて、電話口で慌てて聖書日課を見て、ああイエス様とピラトの対話か、じゃあ真理とは何かでいいやと思って、それでお願いしますと言ってしまいました。で、先週説教を準備し始めて、で38節が入ってないことに気づいて、ああちょっと早まったなと思ってしまいました。 でもイエス様自身37節で真理という言葉を口にしています。で、それでこれはきっとピラトだけではなくて、この御言葉を聞くすべての人にとっても関心事になるんだろうと思って、それでこの説教台で問題なしとしました。真理とは何かと、ごく一般的に言えば、それは時や場所を超えて普遍的に当てはまること、普遍的に有効なこと、人間がどうあがいても変えられないこと、好むと好まざるにかかわらずそのもとで生きるしかないと、まあ、そういう何か絶対的な法則っていうか絶対的なありさまが真理ということになります。光が1秒間に30万キロで進むっていうのは物理学上の真理と言っていいでしょう。三角形の内角の和が総和が180度っていうのは数学的な真理と言っていいでしょう。イエス様とピラトの対話に出てくる真理っていうのは、そういう自然科学上の真理とは異なります。でも真理である以上は、やはり時や場所を超えて普遍的に有効なありさまについて言っています。何のことでしょうか。イエス様は自分は王であると、しかも自分が王であるその国はこの世に属さない国だと言っています。そういう国があるっていうことと、その国の王様であるっていうことが真理の鍵になっています。この世に属さない国っていうのは何かというと、これは言うまでもなく、イエス様が地上で教えていた一番大事なこと、神の国、神の国がこの地上に属さない国です。ピラトはユダヤ民族に属していないので、神の国といっても何のことだかわからないでしょう。それでイエス様はその言葉を使わないで、この世に属さない国と言ったのです。神の国とイエス様がその王様であるっていうことが真理の鍵になるっていうんであれば、その神の国とイエス様が王であるってことがどういうことかっていうのが分かってくると、この真理っていうのも分かってきます。今日はこうしたことについてお話ししたいと思います。今日の説教は二部構成になります。第一部ではイエス様とピラトの対話を歴史に忠実に見ていきます。歴史に忠実に見るって何をするかっていうと、この2人の対話が記されているテキストを、歴史的事実、確実性の高い歴史的事実と掛け合わせて見ていくってことをしていきます。どういうふうにするかっていうのは後で分かります。で、第2部ではこのイエス様が言われる真理、これを聖書全体の観点から見ていこうと思います。まず第一部、 皆さんは2人の対話を読んで親と思ったことはありませんか？イエス様とピラトは何語で話をしていたんだろうと疑問に思ったことはありませんか？ピラトはローマ帝国から派遣された総督です。ローマの高官ということは、じゃあラテン語か、じゃあイエス様はラテン語を話したのか。イエス様は神の子だから語学も奇跡の技であっという間にできたんだと、そう思う人にはこれからお話しすることは意味がありません。聖書の神というのは具体的な歴史を通して自分の意思や計画を人間に示される方です。それなので神の意思や計画を知ろうとするんであれば、歴史を飛躍したり跳躍したりしないで、それを足がかりにして、それを足場にして知ろうとすることが大事です。福音書をよく見ますと、イエス様はアラム語とギリシャ語のバイリンガルであるってことがわかります。アラム語っていう言語は、これは文字はヘブライ語と同じですが、文法や語彙はかなり違います。ユダヤ民族はもともとヘブライ語を話していました。しかしバビロン捕囚でだいたい3世代ぐらい異国の地にいたときに、その地の言語アラム語に同化してしまいます。エズラ書ネヘミヤ書をひも解くと、祖国に帰還した民に指導者が律法を読み上げて聞かせて、それを解説したということがあります。ヘブライ語で読んでアラム語で解説したのです。イエス様の時代のシナゴーグの街道の礼拝も同じでした。専門家がヘブライ語で旧約聖書を朗読して、それをアラム語で解説しました。ルカ4章でイエス様がナザレの街道でイザヤ書の巻物を渡されて朗読して、回収が彼の解き明かしを待ったということが記されています。その意味でイエス様はヘブライ語もできたことになります。しかしヘブライ語は会話の言葉ではありませんでした。イエス様がアラム語で話した肉声が福音書の中に記されています。マルコ7章で耳が聞こえないで舌が回らない人を癒す奇跡を行った時、エファタと書いてあります。正確にはイプターというアラム語です。これを読んでおまじないの言葉だと思う人が時々いるんですが、そうではなくて、これは単にアラム語で、お前の閉じている部分は開かれよと言っているだけです。マルコ5章の街道長の娘を生き返らせる奇跡を行った時の言葉、タリタクム、少女よ起きなさいですが、これもアラム語ではテリタクミとなります。そして最も有名なイエス様が十字架の上で叫んだ言葉、エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私を見捨てたのか、正確にはエラヒエラヒルマセバクタニと言います。ご存知のように新約聖書というのはギリシャ語で書かれています。つまりもともとアラム語だったイエス様の言葉はことごとくギリシャ語に翻訳されます。ただし目撃者に強烈な印象を与えたアラム語の言葉はギリシャ語に翻訳されずに、音声のままそのままギリシャ文字で記されました。それが日本語の聖書ではカタカナになっているのです。そういうわけで私たちはイエス様の肉声とともに、当時の人たちの驚きにもこれらの言葉を通して触れることができるのです。イエス様がギリシャ語もできたっていうのは、マルコ7章のシリアフェニキア人の女性との会話から伺えます。ユダヤ人でない異邦人の女性です。 ギリシャ語は当時地中海の、世界の東側では公用語でしたから、アラム語ができない異邦人と話す場合はギリシャ語しかないでしょう。総督ピラトも認知が地中海東海岸であれば公用語のギリシャ語は必修言語だったでしょう。またはギリシャ語ができたからユダヤ地方に送られたということかもしれません。そういうわけで今日の日課の2人の対話はギリシャ語でなされたと考えるのが妥当です。さっき申しましたように新約聖書はギリシャ語で書かれ、イエス様の言葉もギリシャ語に翻訳されていきました。そうすると今日の福音書のイエス様とピラトの対話はギリシャ語で書かれているんですが、これは翻訳されたんではない、二人の生の会話がそのまま記録になっているということになります。ここでもイエス様の肉声に触れることができるのです。アラム語についてもう一言付け加えますと、今日の旧約の日課、先ほど読んでいただいたダニエル書7章も実はアラム語で書かれています。あれ、旧約聖書ってヘブライ語で書かれてるんじゃなかったんですかと思われるかもしれませんが、実は一部はアラム語で書かれています。ダニエル書2章でバビロンの王ネブカドネツァルが自分が見た夢を賢者たちに、これは何の意味だと説明させようとする箇所があります。その2章の4節でこうあります。賢者たちは王にアラム語で答えた。そこまでヘブライ語だった文章はここで一気にアラム語に転換して、7章の終わりまでアラム語です。ヘブライ語の知識しかない読者は文字は同じなのに突然全然理解できなくなって面食らうと思います。両方分かれば問題ないです。今日の日課ダニエル書7章13節に出てくるあの有名な人の子も、これはアラム語でバル・シェナー・エナーシュ、バル・エナーシュと言います。バル・エナーシュっていうのはもともとは単に人間を意味する言葉でした。それがダニエル書の予言で使われてからは、この世の終末の時に雲と共に現れて神から王権を与えられて神と共に裁きを行う、そういう終末の王という意味を持つようになります。イエス様がアラム語圏の世界で自分のことをバル・エナーシュと呼んで、将来自分は雲と共に再臨すると言った時の当時の人たちの驚きを、特にユダヤ教社会の支配者たちの驚きやいかようだったか想像に難くありません。以上、イエス様とピラトの対話の歴史的なことを申し上げました。ここでイエス様の言われる真理について見ていきましょう。二人の対話の終わりの方37節ですが、イエス様はこう言われます。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来たと言います。真理について証しするという訳は少し頼りない訳です。真理について証しするというと、それは真理がどういうものか公に言い表す、真理がどういうものか公に言い表すという、そういう真理の内容を開示するっていう意味が強くなります。イエス様が言いたいことはそういうことではありません。ギリシャ語の用法に忠実に訳すとこうなります。真理にとって利益となるように真理を公にする、ちょっと回りくどいですが、真理にとって利益となるように真理を公にする、つまり真理がその通りであるということを公にする、真理がその通りであることを公にするというのが本来の意味です。 イエス様の言いたいことは、私は真理がその通りであるってことを公にするために生まれ、そのためにこの世に来たということになります。真理の内容を開示するためではなくて、真理がその通りであるってことを公にするためです。イエス様は真理の内容は何も言わなかったので、何も言わないで真理がその通りである、それを公にするために来たんだ、そう言ったので、ピラトはじゃあ真理っては何なんだと、その内容を聞き返したのです。それではイエス様の言われる真理とは何か、イエス様はどうやってそれがその通りなんだと公にしたんでしょうか。これからそれを見ていきます。対話の中でイエス様はとても革命的なことを言われます。私の国はこの世に属していないという言葉です。原文を正確に訳すと、私の国はこの世に起源を持たない、私の国はこの世に由来しないです。それがこの世に属していないというふうに訳されていますが、原文は起源を持たない、由来しないということです。革命という言葉を使ったんですけど、革命という言葉は90年代に冷戦が終わってからあんまり耳にしなくなりましたが、ある国の体制、統治の仕方が急激に別の体制にとって変わるということを意味します。その革命が起きる国っていうのは、みんなこの世に起源を持つ、この世に属する国です。ところがイエス様の言われる国はこの世に起源を持たない、この世に属さない神の国です。そんな国が関わってくると、通常の革命と全く異なる次元の大革命、大変動が起きます。通常の革命を超えた超革命と言ってもいいでしょう。どういうことかと言いますと、ヘブライ人への手紙12章で言われていることを思い出します。そこではすべての被造物が激しく揺り動かされて取り除かれてしまう時が来ると、その時唯一揺り動かされないものとして神の国が現れるということです。まさに神の国は超革命の勝利者です。すべての被造物が揺り動かされて取り除かれるっていうのは、これはイザヤ書65章と66章で新しい天と地の創造について予言されていることです。その新しく創造される天と地のもとに唯一神の国が現れる。で、その国が現れた時、そこに迎え入れられるものと迎え入れられないものの選別がある。このことが先週の旧約の日課ダニエル書12章に記されていました。その選別は新約聖書では最後の審判としてイエス様や人たちがもっと明確に述べています。そういうと、じゃあ最後の審判というのは、それが起こる時点で生きている人たちが裁かれることで、その前に死んでいたら関係ないのかと思われるかもしれません。しかし先週のダニエル書12章で死者の復活の予言がありました。死者も審判にかけられるのです。そのことはキリスト教会の、普通のキリスト教会の礼拝の信仰告白のところで、私たちが唱える使徒信条や日夜信条の中で言われている通りです。再臨の主は生きているものと死んだものとを裁かれるのです。で、今日のダニエル書7章で先ほど見た人の子、この人の子が神から王権を与えられて神と共に審判を行うということが言われています。王であり裁きの主でもあるこの方は、言うまでもなく再臨の主イエス・キリストです。そこで審判にあたって7章10節で巻物が開かれると言われます。巻物、アラブ語の シフリーンですが、このシフリーンというのは辞書を見るとブック、本、書物と出ています。巻物、スクロールというのはなかったと思いますが、でも当時は本というのは基本的に巻物ですから、まあ、そう訳しても間違った訳ではありません。ただ素直に書物って訳すと新約聖書と旧約聖書のつながりがよく見えてきます。どういうことかというと、新約聖書旧約聖書を通して神の手元に書物があるってことが言われています。命の書とも言われています。それが最後の審判の時に開かれることが黙示録でも言われています。ダニエル書7章10節の巻物も同じ書物です。この書物に記されているのは名前だけではありません。この世に存在したすべての人間、国籍、文化、宗教を問わず、すべての人間についてすべてのことが記されています。他人のことばかりだけでなく、自分のことでも気がつかないこと、見えないこと、すべて記されています。それが神の国へ迎え入れていいものか良くないものかの判断材料、根拠になっています。私たちが間違っていないと思っていたことも、すべてを見ていた神の目から見て間違っていたということもあり得るのです。何しろ相手は私たちの髪の毛の数すら分かっている、私たち人間の作り主です。何も隠し立てはできません。そうなると、自分は神の国に迎え入れられるんだろうかとすごく不安になります。そのような神の前に立たされたら、私は潔白ですと果たして言えるだろうか、自信がなくなります。しかし私たち人間を御国の身元に迎え入れてあげたいというのが、私たちの作り主の本当の意志、心であります。それだからこそ神は一人子のイエス様をこの世に送ったのです。もし神が神の意志に反する罪を持ってしまっているこの人間を片っ端から裁きたいだけだ、そういうつもりだったら一人子なんかわざわざ送らなかったでしょう。逆に、もし神が罪を持っていてもそんなのどうでもいいよと、誰でも天国に入れてあげますよ、そういういい加減な方だったら、そもそも一人子をわざわざ送る理由などありません。神がイエス様を送ったっていうのは、神が罪を罰せずには置けない、いられない、それぐらい正義を体現する方であったっていうこと、それと人間が神罰を受けないで神の国に迎え入れられるようにしてあげよう、そういう愛をも体現する方だったからです。神は誠に愛と正義を両方兼ね備えた方です。イエス様は自分のことを、この世に起源を持たない神の国、その国の王であると言われました。それは彼が神と共に最後の審判を行い、神の国に迎え入れられる者に復活の体を着せて迎え入れることができる方ということです。復活の体についてはパウロが第一コリント15章で詳しく述べています。イエス様が復活の日に死者を復活させて、懐かしい人と再会させてくれるってことは、ヨハネ11章のマルタとの対話の中で述べています。新しい天と地の下で、神の国も最後の審判も復活も、すべて旧約聖書の中であちこちに断片的に知らされていました、予言されていました。しかし旧約聖書自体を持たない異邦人のピラトには何のことかさっぱりわからなかったでしょう。 ところが旧約聖書を持っていた肝心のユダヤ民族もよく分かっていなかったのです。将来ダビデの家系から王様が登場して神の力を受けて王国を建てるという予言が旧約聖書に見られます。ユダヤ人にとってそれはローマ帝国の支配を打ち破ってかつての王国を復興させてくれる、そういうこの世に起源を持つこの世に属する国のことでした。だからユダヤ教社会の指導者はイエス様のことでとても心配したのです。何が心配だったかっていうと、ローマ帝国に反乱の意図を疑われたら一巻の終わりだ、せっかく大きな神殿を持ててうまくやっているのに軍事介入なんかされたら元も子もない、そう恐れたのです。だからイエス様を逮捕して総督の者に引き出したのです。旧約聖書の理解という点では民衆も指導者たちと同じ土俵にいました。彼らはイエス様に救国の英雄を期待していました。ところが彼が逮捕されて裁判にかけられると失望して背を向けてしまったのです。このように当時の人たちは旧約聖書を持ってはいても視点は自民族中心で、とても全世界的全人類的とは言いませんでした。彼らは今あるこの世を超えて次に到来する世、そこまでは目が届いていませんでした。旧約聖書の予言自体はそこまで踏み込んでいたにもかかわらず、それに気がつかなかった。それに気がつかなかったのは、これは一つにはユダヤ民族がたどった歴史を考えればやむを得なかったのかもしれません。しかしそれだからこそ神は一人子を送って旧約聖書の正しい理解の仕方を教えさせたのでした。しかもこの一人子は教えることだけにとどまりませんでした。人間の歴史がこの神の計画の通りに進むようなことをしでかしたのです。もしそれをしなかったならば神の計画は実現しなかっただろうと言えるようなことをしたのです。彼の十字架の死と死からの復活がそれでした。イエス様の十字架と復活の出来事の後、人々の目が見開かれて旧約聖書を事後的にではあるが正確に理解できるようになった、そのことが福音書の中で述べられています。エマオの道で二人の弟子と復活の主の出会い、これは一つの例です。イエス様が神の想像を絶する力で復活させられた、そのことで彼が神の送った一人子であるってことが分かるようになりました。その独り言もあろう方が十字架にかけられて苦しみながら死ななければならなかったのは、これは人間の罪をすべて自分で背負って人間に代わって神罰を受けて人間が受けないで済むようにする犠牲の技であるってことも明らかになりました。そのこともすべて旧約聖書に予言されていたのです。神は一人子を文字通り犠牲の生贄にして人間の罪の償いをさせたのです。神の一人子の犠牲ですから、これ以上の犠牲はありません。まさに神聖な犠牲です。こうしたことが起こった以上は、今度は人間の方がこれらのことは歴史上に起こったんですと知らされて、それは今を生きる自分のためになされたんだと分かって、それでこの大役を果たしたイエス様こそ誠に私の救い主だと信じて洗礼を受けることになります。そうするとイエス様が果たしてくれた罪の償いがその人に覆いかぶさって、その人は罪を償ってもらった人になります。罪を償ってもらったのだから、その人は神の目から見て罪を許されたものとなります。罪を許されたから 神との強い結びつきを持ててこの世を生きられるようになります。神はさらにイエス様を死から復活させて死を超える永遠の命があるということをこのように示されました。そしてそこに至る道を人間に切り開かれました。神との結びつきを持ててこの世を生きる者はその道を歩みます。その結びつきは殉教の時も逆境の時も全く変わらずにある結びつきです。それなので常に神の守りと導きの中で歩むことができます。たとえこの世から去ることになっても復活の日に目覚めさせられて復活の体を着せられて神の国に永遠に迎え入れられます。そこは懐かしい人たちとの再会が待っているところです。イエス様は十字架の死と死からの復活を遂げることで人間が神の国へ迎え入れられるようになるための道、その道を用意してくださいました。まさに十字架と復活の技が起こったことで今の天と地にとって変わって新しい天と地が再造装されるってこと、そしてそこに神の国が現れるということ、最後の審判や死からの復活、神の国への迎え入れ、これらのことがイエス様の十字架と復活の技が起こったことでこれらのことが起きるのです。これらのことがその通り起こるということが公になったのです。イエス様を救い主と信じる者はこの真理のもとに服してこの世を生き復活の道を進んでいます。しかし世界にはまだこの真理に服さない人たちもたくさんいます。創造主の神の願いは全ての人が今のこの世と次に到来する世の二つの世を生きる命を持てるようにするということです。これ以上の救いはありません。だから兄弟姉妹の皆さん、イエス様の十字架と復活を述べ伝えることは時代や国境を越えて普遍的に大事なことなのです。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るように。アーメン。